新改訳聖書の831ページになります。エズラ記10章1節、エズラが神の宮の前でひれ伏して涙ながらに祈り告白しているとき、男や女や子供の大改宗がイスラエルのうちから彼のところに集まってきた。民は涙を流して激しく泣いた。激しく泣いたと題して先生にお願いいたします。
お祈りを持ってメッセージに入ってまいりたいと思います。お祈りをいたします。私たちの神は来られる。黙ってはおられない。見舞いには食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐がある。父なる神様、あなたは私たちを人生の嵐から守り、また時にあなた自身が私たちに嵐のように望まれることを覚えます。今日も御言葉があなたの御言葉をもって私たちのもとにあなたが来られるときに、そこに心を開くものとならせてください。すべてのことをあなたの御手に委ねて、神の御子、私たちの罪のために十字架で死なれた救い主イエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。今日は第3の日曜日ですので、エズラ記から御言葉に聞いてまいりたいと思いますけれども、今年私たちは第3週の日曜日にエズラ記を開いてきましたけれども、今日で読み終えることになります。まずはいつものように少し駆け足でエズラ記を振り返っておきたいと思いますけれども、エズラ記の前半であります1章から6章というのは、バビロンという国に捕囚となったイスラエルの民がエルサレムに帰還して神様を礼拝する場所、神殿の再建に取り組んだということが書かれています。再建は問題なく進んだかといえば、敵の妨害がありました。民が気落ちしました。あるいは自分たちの生活だけにも精一杯になる、そんな中で再建が中断するということもありましたけれども、完成に至ったという記録が6章までに書かれています。で、特に3章には神殿のまず土台が築かれたときに、民の喜びの声と民の涙が重なるという出来事がありまして、そこから今年私たちの教会は喜びも悲しみも一つにというテーマで1年をスタートしました。で、この出来事に私たちの信仰生活を重ね合わせるならば、私たちはこう試練に直面します。気持ちが上がるときもあれば下がるときもあります。物事が一進一退することもあります。でも確かにそういう中にあって、神様が私たちを導かれるという信仰を呼び起こします。そして7章から、エズラ記の7章からこの書の後半に入りましたけれども、そこにはエズラの活動が記録されています。特にその前半というのは、エズラが捕囚から帰還する時のこと、そしてその後半というのが神様から与えられた律法、これは神様の御心とも言えますが、それに私たちは従うということをもう一度確認する出来事になります。そういった意味では前半というのが神殿の再建ということであるならば、この後半はエズラ記の後半というのは神様の律法の再建とも言われます。で、特に前回私たちが読んできました9章、そして今日の10章がまさにその具体的な行動ということになるんですけども、その出来事の背景には民の結婚に関わる問題ということがありました。で、前回も少し触れたんですけれども、この出来事はこの上っ面というか表面だけに現れたことに心を向けていると、私たちこうつまずきを与えかねない、少し扱いにくい箇所であるということができます。そこで私たち最初にいくつかその背景を確認した上で今日の箇所に入ってまいりたいと思っています。そこでまず今日の箇所に入る前に、まず結婚ということについてその原則を確認しておきたいと思います。 そこでまず創世記の2章の24節、前にも映しますけれども、創世記の2章の24節を読んでおきたいと思います。創世記2章24節、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。これはいわゆる天地創造の時の出来事になるわけですけれども、ここには結婚の原則がまず書かれています。それは神によって結び合わされた二人が一つとなるということであります。ですから結婚の前提としてまず私たちは自分勝手な都合で神様が結び合わせたものを引き裂いてはならないということになります。でちょうどですね、このメッセージの準備をしている時に、先週の水曜日と木曜日の祈祷会の聖書箇所というのが、マタイの福音書の19章だったんですね。それでちょうどこの19章でそこでイエス様がこの原則を引用して離婚に関する質問にお答えになったという出来事が記録されているんです。でそこも読んでおきたいと思うんですけれども、マタイの19章の4節から6節、これも前に移しておきますけれども、マタイの19章の4節から6節をお読みいたします。イエスは答えられた。あなた方は読んだことがないのですか？創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。そしてそれゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりませんとイエス様は語られました。まず私たちは結婚に関して今日も本当に難しい問題があるということを承知の上で、まずはイエス様が語られたこの原則をまず確認します。その上でです、その上でしかし人の罪ゆえに起きてくるさまざまな問題に対して私たちはその問題のためにどのような結論を出すべきなのかということを祈りつつ決断していかなければならないということがあります。時にはその結婚生活の中で命の危険を伴う問題があります。あるいは相手の不誠実な問題ということもあります。そういったことの中でイエス様のこの原則を踏まえつつ主の憐れみのうちに許容されるべき状況ということを見極めて決断するということに私たちは心を止めてまず先に進んでまいりたいと思います。そこでまずはこのように結婚の原則ということを確認した上で、次に私たち前回のエズラ記の9章の出来事にも少し振り返っておきたいと思います。前回何を私たちエズラ記の9章から読んできたかと言いますと、ある者たちがエズラのところにやってきて、民や指導者たちの中に神様が忌み嫌う外国人の習慣や偶像礼拝を行っている異邦の民と結婚してその習慣に影響を受けている者たちがいるという報告があったんです。でその時にエズラや心ある者たちはそのことに心を痛めます。考えてみれば自分たちは神様に背を向けて神様の忌み嫌う生き方、偶像礼拝、そういったことを行ってきたことのゆえに、あの補修という浮き目を経験したんです。それにもかかわらず、また再び神様の律法をないがしろにし、異邦の民と結婚し、その習慣に習う者たちが自分たちの中にいるということに対して、神様の前に、激しい恐れを覚えたんです。せっかくですので9章の14節15節、これ前の方にも移しますけれども、前回の9章の14節15節だけを読んでおきたいと思います。 エズラ記の9章の14節、私たちは再びあなたの命令を破って忌み嫌うべき行いをするこれらの民と隕石関係に入ってよいのでしょうか。あなたは怒ってついには私たちを立ち滅ぼし、残りの者も逃れの者もいないようにされるのではないでしょうか。イスラエルの神主よ、あなたは正しい方です。まことに今日ある通り、私たちは逃れの者として残されています。ご覧ください、私たちは罪禍を負ってあなたの御前におります。このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないにもかかわらず、このようにエズラは神様の律法というものにこう立ち返る中で、私たちの婚姻に関する姿勢ということを問われて嘆くんです。そしてその悔い改めに対する具体的な行動を起こしていくっていうのが、今日のエズラ記の10章ということになります。最初はこの少数の者たちの悔い改めの行動だったんですけども、その少数の悔い改めの行動がやがて民全体を巻き込んでいく大きな悔い改めに向かっていくことになります。そこで少し今日は前置きが長くなりましたけれども、今日の10章に入ってまいりたいと思います。まずはエズラ記の10章の1節から5節をお読みいたします。エズラ記の10章1節から、エズラが神の宮の前でひれ伏して涙ながらに祈り告白しているとき、男や女や子供の大回収がイスラエルの地から彼のところに集まってきた。民は涙を流して激しく泣いた。その時エラムの子孫の一人エヒエルの子シェカンヤがエズラに言った。私たちは自分たちの神の信頼を裏切り、この地の民である異国人の女を妻にしました。しかしこのことについてイスラエルには今なお望みがあります。今私たちは自分たちの神と契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れかしこむ人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。エズラは立ち上がり、祭司レビ人全イスラエルの長老たちにこの提案を実行するよう誓わせた。すると彼らは誓った。一旦ここまでにいたします。皆さん読んでわかる通り、実に大きな決断が書かれているんです。シェカンヤという人物が神への悔い改めの現れとして律法の教えるところに従って、異国の妻たち、そして子供たちと決別するっていう大きな決断を提案します。そしてエズラはそのことを実行するように神に仕える祭司レビ人そして指導者たちに誓わせます。続いて6節から8節、エズラは神の宮の前を去ってエルヤシブの子ヨハナンの部屋に行った。そこに行ってパンも食べず水も飲まずにいた。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪を嘆き悲しんだのである。そして通達がユダとエルサレムに出された。それは捕囚から帰ってきた者は皆エルサレムに集合するようにというものであり、また3日のうちに来ない者は皆指導者たちや長老たちの決定に従ってその全財産を清絶され、さらにその人は捕囚から帰ってきた人々の回収から除名されるとしていた。ここまでにしますけども、エズラは本当に苦しんだんだと思います。それは悔い改めるっていう思いとともに、これから自分がなそうとしているっていうことのそのことの大きさ、その決断っていうことに悩んだということもあったと思います。彼はその神殿の中にある祭司ヨハナンの部屋に入って断食して祈り続けたんです。そしてついに彼は立って すべてのためにエルサレムに集い、主の前に立つように通達を出します。もし集まらないものがあれば、その財産は失われ、さらに民から除名されるという厳しい通達でした。そしてこの通達がなされて続く9節からなんですけれども、続く9節からはその集まってきた民に先ほどの結婚ということから言うならば実に難しい決断、しかしそれ以上に自分たちの都合で神の御心に沿わない結婚がなされ、その大きな影響、混乱、問題への心からの悔い改めとしてエズラは大きな決断を促すことになります。9節から11節をお読みいたします。10章9節、ユダとベニヤミンの男は皆3日のうちにエルサレムに集まってきた。それは第9の月の20日であった。こうしてすべての民は神の宮の前の広場に座り、この件でまた大雨のために震えていた。祭司エズラは立ち上がって彼らに言った。あなた方は神の信頼を裏切った。異国人の女を妻にし、イスラエルの財貨を増し加えた。だから今、あなた方の父祖の神、主に告白して、その御旨にかなったことをしなさい。この地の民、異国人の女たちから離れなさい。このことを聞いた民は、12節から自ら自分たちでその決断をしたことが12節以降に書かれています。しかしながらその中にあって民は、このことを実行するためには時間もかかります。そして何より正式にそのことを調査してほしいと願います。で、そこには反対する者たちもいましたけれども、結論としてはエズラに任命された者たちが約3ヶ月をかけて調査することになります。この3ヶ月という期間、おそらくいろんなケースがあったんだと思います。そしてそこに起きてくるいろんな対応ということが当然あったんだと思います。そのことは何も書かれていません。でもそういったことがあっておそらくその時間がかかったのだろうと思います。12節から読んでまいります。全会衆は大声を上げて答えた。必ずあなたの言われた通りにします。しかし民は大勢いて大雨の時期ですから、私たちは外に立っていることができません。しかもこれは一日や二日の仕事でもありません。私たちはこのことで大いに背いてきたのですから。全会衆を代表して私たちの指導者たちにここに留まっていただきたい。そして私たちの町で異国人の女を妻にした者は皆定められた時にそれぞれの町の長老たち、裁き人たちと一緒に出頭するようにしていただきたい。そうすればこのことについての私たちの神の燃える怒りは私たちから去るでしょう。アサエルの子ヨナタンとティクワの子ヤフゼヤだけはこれに反対し、メシュラムとレビ人シャベタへの指示を得たが、捕囚から帰ってきた人々はその提案通りにした。祭司エズラは彼らの一族のそれぞれのために頭の者たちを皆名指しで襟分けた。こうして彼らはこの件を調べるために第10の月の1日に検討を始め、第1の月の1日まで異国人の女を妻にした男たちについて皆調べ終えた。このあと18節から45節までがそのリストになっていくんですけれども、そのところはお読みしませんけれども、このあと18節からはこの時にこの外国人の妻をめとった者たちのリストが書かれて、そしてこのエズラ記は閉じられていきます。威勢よく神殿再建っていうこのエズラ記から始まって、今年これでいきましょうって皆さんに発表してワクワクしながら皆さん望んだエズラ記がこういう終わり方をするっていうのは、私も準備をしながら非常にこう心重い終わり方になっていくわけですけれども、エズラたちはここに律法に従うということに対して実に厳しい選択をしました。その決断というのは実に重い。 もうそれ結婚ということから私たち考えるならば、どうしてってこう思えるような、しかしここではそれ以上の問題として、それ以上の問題に対する決断としての大きな決断、痛みということの方を選び取ったということであります。最後に皆さん、私たちは最後にこの今日の出来事から何を私たちは今日それぞれが思い巡らすことができるんでしょうか。第一のことは、皆さん、私たちは自分の罪の問題、神様を悲しませている態度に対してあまりにも薄っぺらな悔い改め、安易な態度ということがないでしょうか。今日私たちはもう一度神様の前に立って自分自身の罪を振り返って、それを悔い改める時を持ちたいと願わされます。神様の前に示される罪、心に示される神様が喜ばれない習慣、思い、言葉というのが迫るものがあるでしょうか。私たちは真剣に悔い改め、そして生き方の方向転換を決断しなければならない、そのようなものが示されるでしょうか。その上で第二に、それでも私たちには罪を許していただけるイエス様の十字架の恵み、イエス様の十字架による許しということがあることをしっかりと心に留めておきたいと思います。そして第三に、今日はもう一度私たちの結婚ということについて、特に神様との関係を妨げ、あるいは神様との関係を破壊することになる関係から守られるように、あるいはそのような妨げが取り除かれるように、私たちは祈りたいと思いますし、祈り続けてまいりたいと思います。あるいはすでにそのような痛みをもう通されてしまっている、あるいは通ったという方がおられるならば、そのこともまた神様の前に注ぎ出して、これからどう歩んでいくのが神様の喜ばれる道なのかということを、もう一度新たな思いを持って思い巡らしながら、今日またここから新しい歩みに踏み出していく、そのような静まりの時を持ってまいりたいと思います。しばらくそれぞれのところにあって主の前に立ちたいと思います。主の前に祈りの時を持ってまいりましょう。天の父なる神様、今年私たちエズラ記を通して御言葉に聞いてまいりました。その最後の出来事は本当に私たちにとって重い宿題を残すような、痛みを伴うような、心に本当に重いものがのしかかってくるような箇所であることを覚えます。あなたの前にどうあなたに喜ばれる歩みをするのか、その大きな決断をするときに本当に決断に迷い、選択に迷うような出来事があることを覚えます。イスラエルの民が本当にあなたを悲しませた、そのことのゆえに大きな悔い改めを持って決断をしました。それに伴う痛みが本当にあったことをもう一度心に留めますけれども、もう一度その出来事を通して私たちはあなたの前にどのように悔い改め歩んでいくべきなのかを問われます。しかし私たちにはなおそこに確かな許しがあることも覚えて、その痛みに押しつぶされるのではなく、イエス様あなたによって罪許され、神の子とされ、新しくされ、日々変えられ続けていく、その希望があることもしっかりと心に留めながら歩み続けることができますように、 また神様あなたの前にそれぞれの結婚の歩み、またこれからの結婚の歩み、またすでにそのような痛みを通された一人一人の歩み、すべてがあることを覚えますけれども、主よ、あなたご自身の御手の中にあって、どうかその一つ一つを最善に、そして回復に導いてくださいますように。民は涙を流して激しく泣いたとあるように、時にあなたの前に本当に心からすべてを注ぎ出して、あなたの前に悔い改めて歩み続け、そして大きな許しをいただいて希望を持って歩み続けるものとならせてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを神様の御手の中に委ねて、尊き主イエス・キリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。